ということでね、お送りしておりますけれども、
はい、
いやー本当にね、何があってねあれですけど、まあいろいろあるんで世間的にはね、もう元号が決まっただの、
レイ
は、あと和歌山放送の開局60周年の特番も無事終わっただの。
だの、
まあそういうことはあるんですけどね、はい、まあ開局特番の話はまあ後ほど
するでしょう、
するかなと思いますんで、うん、うんうん、ねあれなんですけどね、いやお便りでも行きましょうか。
あ、お便りが、すごい、
こちらですね、和歌山市の無責任パティシエさんからいただきました。
ありがとうございます。
あ、そうですね、まあ、別にオープニングで読むような話もなかったですかね、毎週万難を発してリアルタイムで配置をしております。
すごい、
先々週の放送で中川さんがおっしゃっていた市長になって街を作るゲームですが、
はい、
気になって早速インストールし、
お、すごい、
プレイしてみました。シムシティビルディットのことだと推測しています
。
私はこのゲームのスーファミ版をプレイしたことがなかっただけに中毒になったかのようにハマってしまいました。地道な作業が必要ですが、建物の建て替え、街の作り替えがあって面白いです。
うんうんうん、
今までは某ネズミの国のキャラクターがたくさん登場し、同じキャラクターを3つ以上つなげてひたすら消しまくるゲーム、ぷよぷよみたいなやつですか。
あります。つむつむだと思う。
あ、つむつむっていうんですね、
うん
うん、ワンパターンでちょっと飽きかけていた時でしたので、グッドタイミングで面白いゲームに出会った感じですと。
あ、よかったですね。
ちなみにガラケーの時には火を吹いたりテレポートしたりするインド人や仮面と爪をつけたスペイン人やレスラーのロシア人が出てくる格闘ゲームと、8体のボスキャラを倒し特殊武器をゲットしながら最後に悪い博士を倒しに行く日本語に訳すと岩男に狂ったようにハマっていました、
はい、あ、岩男ね、
うんうん、この街を作るゲームは貿易もできれば他の都市で視察もできるみたいなので、うん、ぜひ中川さんの作られた街を視察してみ、あ、そんなこともできんね、
なんかできるようなことが書いてありましたね、
まあ、中川さんの場合はもう鎖国してるでしょうけどね。
そうですね、
また性格的にもね
そう、
またもしよろしければ私の街も探し出してみてくださいと、
うんうん、私はもう一方的にね、なんか国際貿易センターみたいなのがあって、
もう浜松町みたいな
で、うん、そこでなんか
文化放送が前にあるんですよ
でいろんなね、
小寺さん、
そうね、
ええ、
いい人、
あ、いい人ね、
で自分の、
うん、半袖、年中半袖
特徴はいいんです
よ。あ、そうか、冬でも半袖。2月に和歌山来た時半袖着てたから
めっちゃ元気、
ええ、めっちゃ元気や、
寒さを感じない人なんですよね。
年中半袖や
ね、うん、暑い人ですから
一緒に喫茶エモン行ったもん
本当に、
うん、ガーって肩つかまる
もう浮かびますもん今、それはいい、
あ、いいんか。
で、私も自分のところでね生産したあのドーナツとかをね、
あ、ドーナツ生産してるの、
ドーナツショップができたらドーナツ作れるんですよ。
すごい産業起こってる。
どんどんねドーナツ作ってたら、うん、なんかいろんな称号を得られるんですけど、
はいはい、
なんかそのベーカリーっていう称号が
ベーカリー
なんか星が一個ついて、あ、こういうのになるんだと思って、いろんなものを作ろうと思って今やってるんですけれど。
まだやってんの？もう飽きたんちゃうの？
やってますよ。
すごい
チョコチョコですけどね。
すごいですね。
今週あまりできませんでしたけどね、でまあまあやってて、
うん、
そしたら、買いに来てくれるんですよ、それを。なんかどういうわけか、はい、
はいはい、
その別の都市の市長らしき人がね、買えるようになってて、で私も買えるんで買うじゃないです
か。買ってどうすんのよ、お小遣い。
自分の町を発展するために必要な、うん、資材とかがちょっと足りないと。い
や、ドーナツで町発展せえへんやろ。
するんです。
なんでやねん、
ドーナツどんどん作ってるんですよ。
いやいやいや、
野菜と。
いやいやいやなんでやねん、どんな生産活動。
全然わかんないけどなんかどんどん作るんですよ。
そんなドーナツの需要ないでしょ。
小麦粉と砂糖でできるんですよ、
う
ん、
まあそうやね。
だから小麦粉まず生産しないといけない
です。それはどっかで買ってきたらいいんじゃないですか。
それがね、まあ、買うことができるわけなんですけど、うん、
はいはい、
その他の都市にね、
ええ、
他の都市に遊びに行くとものすごい発展してるんですよ。
あ、なるほど。
あ、こういう作り方があるんだとか、あ、ここにこれを配するわけだなとか、
ほう、
結構ね勉強になるんですけど、面白いですよ。
へ、うん、それはスマートフォンでできるんよね。
スマホ
でもその僕はスマートフォンでゲームでしたことないんですけど、
うん、
画面もちっちゃいし、今更やけどね、画面もちっちゃいし、うん、操作性っていう意味では非常にしんどいんじゃないんですか。
それがね、
うん、
スマホでちゃんと遊べるようにもちろんね考えて作られてるから、まあ、あの、なんていうんですか、カメラでズームアップするときみたいに、うん、こう
分かった、そうそう、かぐーんって一生懸命ぐーんってあ寄せてたんや
俺は
アップしようと思ってぐーってこう、
ね、
焦点合わせてたのに全然合えへんかったから。
逆
なんでやねん、
お
かしいやん光を寄せんねん
違う違う違う、引っ張ってこう上げね、
おかしい、広げる、
広げるわけですよ。
おかしいわ、ほんまあれはおかしいわ。
いや面白いですよ。
そう、
街が渋滞してます、市長みたいな、
ね、そう、市長に言われてもね、それ警察に言ってもらうとも
うすぐもうなんか道路のボタンピッてやったらもう、バンって、
あ、そう、
渋滞解消
ねえ、うん、無責任パティシエさんもちゃんとパティシエの仕事せなあきませんよ、そんなゲームばっかりしてやんとねえ、ほんまに、
ね、
しっかりしなはれや、
ほどほどにね、
ほどほどにね、
遊びましたね、
生クリームのついた手で画面触ったらベタベタになりますからねということで参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてチェリー、
はーい、
ね。
ということでね、
チェチェチェチェリーですね。
チェリーよいよいよよろしくね。
よろしくね。
ルカのラジオでスマイルのねお知らせ毎年1年ごとに作り直してるんですよ。
そうです、
若いモンスには珍しく、
うん、
で今までのやつは高校3年生の私山本ルカって言ってたんですよ。だから今回作り直したんです。
そうですね、もうね年々大きくなっていきますから。
そうなんです。だって最初ね、あの小田川さんの番組ゲスト来た時覚えてます、
覚えてます覚えてます。
小田さんディレクターやったんかな、で撮ってね、なんかまあまあ
美少女がね、
そう現れて、まあまあまあまだぼこい感じでしたよ、いやもうこの間のツイッターにね大学入りましたって写真載ってましたけど、
大学生
やで。もうどうしようか、あんな子1回生の時おらんかったで、ほんまに。
ほんとほんと、ね、びっくりしちゃいますよ、大学のみんながね。
そうよ、ほんまやで、食堂でカツカレー食べてる場合ないって話よ。ね、
本当にね、
本当に
釘付けですよ
ね、会社で電波新聞読んだりしてる場合ないって、それは俺の時ね、ということでございまして、電波新聞がね常に研究室の前にあって、電波新聞、ということでございまして、このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介していきます。
まあね、このらしくあれももう私も長いこと担当させてもらってるんだなと思ってね。
そうだから2006年にスタートした番組でございますんでね。そうそう、
で最初君江さんだったんでしょ。
そうなん、誰ですか君江さんって。あ、ツレシスの
ツレシスの私の姉。
ほんまや、全然開局特番でツレモテシスターズの話出へんかった。
出ないからなんでかなと思ったんですけど、
ごめん
いやいや、でね、
出るべきやったな。
そう、君江さんがやってて、おっかんがやってて、
おっかん ね、
でその後まあついだわけなんですけど、
長いな、
思ったより長かったな。
長いですね。
そう、
まあ僕もまあ何を隠そう、この番組13年ですか、だから14年目になるわけですけど、長いなと思ってね。
ねえ、愛も変わらずやってますって感じ
です。そうなんですよ、でね、そうなんですよ、あの開局特番の中でね、その当時の音を聞くという企画の中で、そのらしくあれの音も出てきましたね、中川さんの昔の声が少ないということで、
ね、ご提供いただいた音源があって ね、
でそれがまあ何の話してたかというと、小田川さんが歌声喫茶で弁当もらってきたって。その包み紙を中川さんに見せたっていう、
こんな美味しかったんだよ、こんなだよ
って言って包み紙を見せたっていう。
そうなんです
よ、話と、僕がコップに、を花瓶代わりにしてて怒られたっていう話。そう
そ
う、
コップ、言われた、
まあ、本当にどうでもいい、極めてね、
本当にね。
ただあれ、僕このコーナーね、その裏若いモンスニュースっていうコーナーは、まあ3年ぐらいしかやってないつもりだったんですよ、
そうそうそう、私もそんなぐらいの感じだったら、
まあまあ3年ぐらいかなと思ってたんですけど、もう7、8年やってるんですかね、ひょっとしたら。
あれね、9年前の音源だったんですって。9年もやってんのと思って、びっくりしちゃったんですよ、ね、
こんなこと9年もやってんの、それはね、ラジオメディアもね衰退するわ。ほんまに我ながら
ねえ、びっくりしちゃいましたよ、
びっくりしました、
ね、
ショックですね。
ねえ、あともう一つ思ったのは、その私よく包み紙見せられてるんだなと思ったのは、ついこの間も富山さんに、このラーメン美味しいよって言ってラーメンの袋を見せて
ありましたね。
そう、なんだろうと思って、
なんか包み紙やっぱ置いときたくなるんでしょうね。
わかりますよ、でも、大事にするっていう
性格なんですね。そうそうそうそう、そういうことですよね、僕も箸袋とかやっぱ結構ね、持って帰ったりとか、まあ、メモ書きすること多いんですけどね、その場の予定時
に、ね、裏のところにね、
そうなんです、パパってね、ありますけどね、まあそんなね、
対して声もね、なんか特に進化もなく、
そうですね、ただでも中川さんのあの開局51周年特番ですか、
はいはい、
あの瞬きができますっていう、なんか出たてのアイドルみたいな PR、
何もなかったっていう、
それでもね、あの51周年特番僕思い入れあるんですよ。
私もね一つあるんですよ、
そうでしょう、というのはあれは僕が担当したんですよ。
そう
ね、
で
50周年特番は、ね、今回もディレクターした、ね、T 元デスク、現ディレクターがね、まあ、今もデスクですけど、でね、が担当したので移動したんですよ、営業にね。
そうそう、
ほんでじゃあ僕がやったんです
よ、引き継ぎますと。
で50周年みたいなことはできへんけど、なんかせなあかんということで、和歌山城の天守閣に放送本部を置いたんですよ、
そうでした、
むっちゃしんどかったんです。
そう、何があってね、荷物運んだりするのがね、
そうなんですよ、
大変だったんですよ、
大変やったんですよ。
これは私も覚えてること
の一つ。そうでしょ、で一応和歌山城学生のアルバイトにも来てもらってね、荷物運ぶためだけの、
そうですよ、
大変やったんや、
みんなでねせっせと運びましたね。
そう、やってることはねなんてことないんですよ、ただあのお花見してる人から弁当もらうとかね、
そうそうそう、
まあ、わかりますお得意の適当な企画なんですけども、
いやいや、
で合間に、各番組の PR の音を流すっていう、もう全くもう10年一日のごとくやってることは一緒なんですけども、和歌山城の天守閣からやったというね、だからもう二度としたくないからやってないでしょ。
本当ですね、あれっきりですもんね、
あれっきりやね、やったらいいと思うんですけど、
面白かったんですよ、でも、外の感じっていうかね、
そうですよね、
あってね、良かった、
あの目の前がワイドのアンテナですからね、ワイドも飛びやすいし、
もうどんどんね、リポートして、
そう うなんですよ、
ね、私はもうそのお花見弁当を待つっていう、
そうよ、ね、
係ですとか ね、 多分ね、
平井さんもハキハキとか生き生きしてましたよね。
そうですね、生き
生き。で今週何してたんですか。
何してたかなと思ったんですが、
なんかあったでしょ先週の日曜日とか。
一つね、イベントに参加してきたというか、
珍しい
映画をね、ちょっと前に撮りませんかと
言ってましたね。
そう言われて、まあ、撮りませんかというか出ませんかって言われたわけです、はいはいはい、
うん、
そんなお誘いって、まあ、生きていてなかなか私の場合はないんじゃないかなと、
まあないよね、
思ったんですね、うん、で、あ、面白そうだなと思って、
断れへんかったんや。
で、まあ、いろんな人が出る中で、服部の親も出るよっていうので呼んでもらったわけですよ。
なるほど、
うん、なので、まあ、これはご縁だなと思って、で、あ、まあ、通りすがりの役なんですけどもね、すごく緊張しましたよやっぱり。
何ですか通りすがりの役っていうのは。
なんか住谷と、桜井さん の、
あの
モノマネの方が主役 の、まあ、あの短い映画の中の一人なんですけどね、その主役が困ってて、で、あの、そこに通りすがるっていう
中川さんが、
あ、どうしたんですかみたいな。
でも通りすがったってことはそこに何か接触があるわけでしょ。ただ単に通りすがってほなって言って買っていくわけじゃないんでしょ。
そう、でそこは、まあ、あの、見ていただければと思うんですが、
どこで見られるんですか。
その映画の上映が、この間、和歌山県民文化会館でありまして、
もっと早くそれ本番、昨日選手の土曜日言ってくださいそれ終わってから言うたって見れないじゃないですか
もう、あの、本当にね、いろんな方がその出てて、その出演の方はもちろんですけれども、関わったいろんな方とか、まあ、映画を楽しみにもちろん来られていた方が多くて、あの、もういっぱいだったんですよ。すごいなと思いながら。
どこだった、見聞でしたっけ。
見聞、
ああ、行ったよかった。じゃあその時俺60周年の準備やってたんよ。そうそうそう、僕と
すいません、ね、
T ディレクターでもうヘロヘロやで、ほんまに。
私だけ行って、
どんだけ大変やったかほんまに
で、まあまあ、あの、席に座りましてね、始まる前にこう監督と、で 主演っていうのが一応その 10話ぐらいある中の、
はいはいはい、12話のかな、だから
10話の方が、まあ、一応代表として出てらして、でお話がトークみたいなのがね、住谷と共にこう、はいはいはい、繰り広げられた後に、じゃあスタートみたいな感じで始まりました。
なるほど。
で1話からこう順番に、まあ、それ音楽をテーマにしていて、で音楽と、あともう一つはその音楽のイベントっていうのが、あのキーになってるんです。でそれが、まあ、つながりになっていて、いろんな人が そこに関わっていって、それぞれのドラマを展開していくんですけれどもね、いやーすごいな、皆さんね、やっぱりうまいって言ったらあれですけれども、なんかバッチリやってる
やつ、ハマってたわけやね、まあ言ったら。
そうそうそう、
中川さんも同じでしょう、ハマってたんでしょうよ。
で、まあ、私は9話に登場するんですが、始まってね、でドキドキしながら、まあ、1回ちょっと、まあ、視聴みたいなのは実はあって、
はいはい、
試写ですね、でその時もまあ恥ずかしいなという気持ちはあったんですが、あの大きいスクリーンでね、自分が出てくるとね、不思議な感覚というか。
いやでも中川さんもね、ちょっとした大きい病院行ったら検査室で流れてるじゃないですか次は検尿を持ってくださいとかってね、
ニコみたいな、
そうですそうです、そしてバリーも飲んでくださいみたいな、
ニコみたいな、
出てるじゃないですかあとね、あの大きい商業施設行ったらね、カートに加入しましょうとか言ってるじゃないですか、
まあまあね、でも恥ずかしいもので大変もうテレテレしちゃいましてね、
テレテレしちゃいましたか、
直視できませんでした、はっきり言って、自分の部分だけね。
なるほど。
まあでも見終わった後は、あ、こういうことだったんだなっていうのが分かって、
なるほど、
あ、そうかそうかっていうので、で最後また写真とか撮ったりね、すごいなんかメモリアルな感じでしたよ。
メモリアルね、
でも監督の方もね、なんか大変感激されていて、
いいものができたと、
皆さんの力があってこう結集して形ができたっていうのがね、やっぱり良かったんでしょうね。
そうですね、
感謝の気持ちでというようなことでした。まあね、こういうことはもうないとは思いますけれども、いい思い出になったなっていうのと、あとあの当日は DVD も販売されていたりしたんですけれどもね、またどこかで皆さんもし見る機会があったら、
そうやね、
はい、見られるところが分かったら私もどこかでお知らせします。
そうですね、ぜひともお知らせしていただいて、
どこかでね、本当に
誰かとどこかでぜひチェックしたいと思います私もまだ見てないんでチェックしたいと思います。
本当にお願いします。
期待しております。それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュース。大スクープ。
大スクープですか。
預言者だった早苗さん、
あれですか。
はい、
まさかの。
はい、早苗さんといえばですね、鶴岡早苗さんでございます、
はい、
多くはハッピーアフタヌーンでおなじみの、ビューティフルサンデーでもおなじみの、
耳よりラジオでもおなじみの、
実は、まあ、先だって4月1日ですね、新しい元号が発表されました、
はい、
令和ですか、
令和、
はい、なんとそれを予言していた。
え、
鶴岡早苗さんは、
さすが早苗さんです
ね。皆さん知らないの、
うん、
先週の大久保ハッピーアフタヌーン、
うん、
いや新しい言語なんですけどね、二文字は予想できないんですが、平和の和、昭和の和が入っているといいなと思います。
おお、
マジ
本当に、
そう
すごいですね。
だから早苗さんは半分的中よ
ね。
うん、
いや
組違い賞みたいな、宝くじの
そうないですけど、うん、
ええ、
いやそうですか、
うん、だからもうすごいよ早苗さんは。
うん、やっぱり時代をね読む早苗さんですから。
じゃあその早苗さんつながりで、今日は早苗さんに関する秘蔵音源も出したいと思います。
すごいすごい。
実はですね、この60周年特番で、はい、いろんなテープをもうテープに埋もれました、
うんうんうん、
皆さんにご提供いただいたテープ、うん、そして OB OG から提供していただいたテープ、
うん、
大変になりました、まあ、ほとんどね、はい、T ディレクターが大変だったんですけど、でその中でですね、実は早苗さんの音が出てきまして、ちょ今回放送でかけてないんですけど、特番でね、
お
非常に貴重なんで、ぜひこの番組で。
いつ頃、
ですね、これがまたあれなんですか、1974年、
74年
3月13日に放送されました。
45年ぐらい前
多分ね、5時です。こちら情報センターです。聞いていただきましょう。
5時です。こちら情報センター。
ところでですね、
はい、
早苗ちゃん、この番組の初めでも皆さんにご案内したんですけどもね、
はい、
和歌山県下のほとんどの中学校で今日一斉に卒業式が行われたわけなんですけども、はい、早苗ちゃんはどうですか、卒業式の、思い出、中学の時は。
中学の時はね、ただやたら嬉しかったですね、はい、私は。
あ、そうですか、
はい、は
あ、何が嬉しかったんでしょうね。
なんかね、はい、まあ、まだ試験は済んでませんでしたけどもね、
はい、
なんとなくこう中学校の卒業式っていうのはあんまり高校の時よりも、
はい、
悲しみっていうかね、
はい、
そういったのは少なかったようです。ただとってもおせんちでしてね。
あ、なるほど。
いろんな友達のサインですとかね、
は
あ
は
あ
は
あ、写真なんか一緒に写したりしてね、
は
あ、プレゼントなんか交換し合った思い出はあるんですけどもね。
あ、そうですか。
ということで、
おせんち、
おせんち聞くとね、全然違うと思いたいとこなんですが、実はやっぱりね、話し方の特徴とか、
うん、
お話の持っていき方みたいな感じは一緒ですね、
うん、一緒ですね、
完
成形ですよ。だから
そうなんですよ、
なんかやっぱり品っていうか、
ありますね、
上品なんですよね。
かなり若いね時の音やと思うんですけど もう完成されてますわね。
なんですかね、
いや
私なんかこう厚みがないっていうか。
あ、なるほど。
人生から何からね。
やんなことないですよ。
厚みがないんですけれども、
人生の扉ですよ。
声にもね、
も
うないんです。でもこういうこう声になりたかったなって思いますよね。
なるほどね、いやいうね、これ60周年特番で結局放送できなかったんですけど、ぜひね、
うん、
今日はかけれてよかったな。
よかった。
本人はかけるなと思ってるかもしれませんけどね。
すいませんね、
はい、ということで、ちょっと時間なくなってきましたけどね、60周年特番あれこれということで、30年を4分です
ごい話ですよ。
W 和歌山放送とニュースっていうね、はい、のが 一部だったんですけど、
はい、
その60年をニュースで振り返る前半後半で、
はい、
30年分を4分の音で振り返ったっていう。
本当にね、ザザザッと
ザザッとしすぎやろっていう、元記者は止まらない、鈴木元記者と土橋元記者が現れましてね、
はい、
お話しいただいたんですけど、もう喋る喋る、
いや
とうとうと喋る、
すごい
すごかったですね、
うん。
中川さんも挟む余裕なかったですもんね。
あれって、で全部その何も用意してるわけではないんですよ、その一言一句ね、
はい、
で何かこう資料はお持ちなんですけれども、
はい、
特にこう全部こう確認してとかじゃなくて全部頭に入ってるんです、
ね、
それがすごいんですよ。
ですよ ね、
ね
え、レジェンドたちを前に師匠はスーツで、うん、桂ひとまるさんね、
いややっぱり1日やからって言って来てました、
スーツで現れましたね
、はい、ビシッとしてました、
元気な OB OG に圧倒、
うん、皆さん本当にお元気で
ね、元気でしたね。佐藤節夫さんもね、
もう
塚本恵子さんも
面白かったですよ。
元気でね、面白かったですよ ね
ずっと聞いてたかったです。
そうですよね、うん、いくらでもっていう感じでしたね。和歌山放送からの挑戦状、
はい、
今そういう企画がありましてね、
はい、ホームページで展開されています。
なんか当たるんですよね。
そうです、
なんか
商品が、
挑戦状があるんですか。
ね、和歌山放送の多分
ホームページ、
ホームページの本ちゃんのところと、
うん、
あとニュースのところ、
ね、うん、まあ、要は各ページですよね、
うん、でもう一つ、でそこのどこかに、
どこかに
応募フォームに行けるリンクが貼られているようなんです。
なるほど、それを探さなあかんわけですね、
はい、そうです。これを探していただくと、もういきなり応募ができるみたいですよ。
なるほどね、
はい、
僕ちょっと山張ってちょっと見てみたんですけどね、
うん、
全然見つからなかったです、
はい、探してください、
はい、 これ何やったかな、ちょっとわからないですね、まあこんな感じですかね
終わっていった、
もう初っ端からこう尻すぼみ感が漂うこの番組でございますけども、まだまだ元気にね、
そうですそう
です、頑張っていきたいと思いますんでね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。